ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠・出産・子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見・感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、
はい、
8月は5回5週目があるということで、はい、ちょっと得した感じですが、
はい、
5回目のお話をお届けします、
はい。
今回は先生のちょっと恩師についてお話をいただきます。
はい、あの私の恩師でですね、前田和夫先生っていう先生がいらっしゃるんですよ、はい。で前田和夫先生っていうのはですね、うん、まあ、偉大な、まあ、学者さんでですね、
はい、
で鳥取大学の名誉教授を されて、うん、浜松にもいらっしゃって、浜松 の、はい、あの聖霊浜松病院というところで、あの、ま、あの理事ですかね、理事長、うんうん、理事ですかね、はい、されていた先生なんですけれども、まあ、その先生と私の出会いっていうのが、
はい、
もともと私あの産婦人科医になって、
うん、
でその先生の本で学んだというかですね、
著書があるわけですね、はい、
その先生、その先生とヨーロッパの、クーリャック先生という先生と2人で書かれた本があるんですね、うんうん、その本で、まあ、超音波の勉強したんですよ、で、まあ、前田先生とは喋ったこともなくてですね、はい、学会でお見かけをするんですが、まあ、喋ったこともないと。でまだ本当にあの駆け出し脳をやり出して2年目、
うん、
1年目2年目ぐらい、
それは胎児の脳診断ですか。
そうです、胎児の脳診断を、まあ、独自で私始めまして、っていうのが、まあ、1995年ぐらいなのでですね、
今から30年近くなんですね、
はい。で、その96年の実はですね、1月か2月にその胎児の脳をたまたまこう見ていて、血管取ってみようと思って血管を見たらものすごい綺麗に取れたんですよ、
はい。
まあ、もうあの初心者のバカ当たりみたいなやつですね、で、まあ、綺麗に取れた、でその写真を、まあ、脳の血管っていうのはこんな風にあの初期からできていくんだみたいなのをですね、学会に出そうと思って、で手近なところにあったのがその日本台湾あの超音波シンポジウムっていうのがありまして、でそれにちょっと小録を出して、で台湾の台北で確か開かれたんですけれども、そこに行って講演を、まあ、したんですね、まあ、短い、あの、まあ、10分ぐらいの講演でしたかね、でそれをした。でそれをした時に前田先生がそれを見られてたんですよ、でその後ですね、学会が終わってみんなでカラオケボックスに行きました、でたまたま私の横に、たまたまだったのかどうか分かんないです今から思うと、前田先生が横にお座りになって、で歌と歌の間、誰か歌ってるとうるさいじゃないですか、で歌と歌の切れ間がありますよね、
まあ、うるさいかどうかは別としてね、
まあ、でもすごい騒がしい、
上手な人だったらこう聞き取れます、
騒がしいじゃないですか、でそれの間に、前田先生が、今日の先生の発表は素晴らしかった、で、あの脳の血管の写真、スライドを僕に貸してくれませんか、
そのもう本にも読んでいた憧れていたその前田先生に、
本の著者がですよ、あの写真貸してくれませんか、
はい、
僕来週あのヨーロッパに行って、胎児の脳の話をするんですよ、
すごい、
でぜひとも先生のこのね、あの血管 の、 あの仕事を出したいと言ってくださって、いや先生、私のスライドでよければもちろん先生お貸しいたしますって言って、お貸しするというかあげちゃいますって言って、
もうどうぞどうぞ使ってください、
どうぞどうぞって言って
光栄ですと
お渡ししたんですよ、そしたらね前田先生が まあ、2週間ぐらいしてその先生がまあヨーロッパ行って帰ってこられてですね、まあ何があったのか私も分かんないじゃないですか、
はい、
そしたらね前田先生があのお電話くださったんですよ、
はい、
で私にあのいいお話があります、
まあ、
何ですかって言ったら僕あの写真をスライドを自分の講演の中で使って
ヨーロッパでね、
はい、お話をしたんですと、
はい、
そしたらヨーロッパのその空略先生という前田先生と著書を一緒に書かれた超音波のね私が
空略先生なんですね、
はい、私があの駆け出しの時にその本で勉強したっていう前田空略の本っていうね、その空略先生が前田先生和夫っていう名前なんですけど、うん、和夫そのスライドわしにもくれと言われた
まあ
ですってそうもう素晴らしい写真だと、
はい、
わしにもそれを使わせてくれって言われたらしいんですよ、で前田先生はどうされたかっていうと嫌、はい、だ
嫌だって言ったんですか、はい、わしにもくれって言って嫌だって言った、
はい、でその、はい、お前とわしの中でも、
はい、
この画像は日本の若いプー先生という先生が撮った、う
ん、まあ素晴らしい
写真で僕は、ま、あのプー先生に許可を得てこれを借りてきた、
うんうん、
だけどそれをプー先生に無断でいくらお前とわしの中でもあげるわけにはいかん。
その前田先生も素晴らしいですね。
とだってね、そんなもうトップ階段じゃないですか。そこでね、そのちょこんと渡したからって言っても私にはわからないわけですよ。このあのペイペイのひらひらなのね。
でむしろ先生の伝え方によってはね、はい、先生のこんな先生がもらってくれたよって言えることもできたかもしれない。
は
い、
できたかもしれない。だけど、はい、僕はあの先生のスライドを持って帰ってきました。ね。でもし先生がその空略先生に直接送るならそれもよしですし、うん、嫌だということであれば全然嫌だと言っても全然構わないですと。
先生はどういうし判断をされたんですか。
私はもう飛び上がって喜んじゃってですね、
そりゃそうですよね、はい、
だって私が習った本の著者ですよ、で私はあの空略先生に、お手紙を書いて、
はい、
でまあ、当時はですねやっぱりそのメールで送るとかなかなかなかったので、
うんうん、
スライドをより一層スライドをブラッシュアップして、はい、さらにあの解剖図とかも、あの書いてそれもつけて、そして空略先生にお送りをしました。はい、そしたらそれを受け取った空略先生が、
はい、
お前は9月の学会に来い、
その時の翌月だったわけですね。
その学会に来て、講演を4つやれとか。
4つ、
いやいやちょっと待ってくださいよっていやいやありえんでしょって
写真撮っただけなんですけどぐらいの、
しかもそれはね、
だけではないか、
学会というか、はい、ちょっと教育セミナー的なやつで、それの講師として来いって言われたんですよ、ま
あ、
いやちょっと待ってって、
しかもいきなり4つ、
いきなり4つ、
無理無理無理無理、
しかも英語、無理と思ったんですけど、
はい、
で前田先生に相談したんですよ、
はい、
前田先生がそれをそのセミナー私も行きますと、はい、私も講師として行くので、一緒に行きましょうってすごい軽く言われた、で、本当ですか、私4つ講演って日本語でもやったことないですけどって言ったんですね。で前田先生がそれも行くでいいと思いますが、あなたの今回のその胎児の脳のね、血管のことを論文にしなさいって言われたんですよ、論文、英語でですかって言ったら、そう、もちろんですと、日本語で書いても意味はないですと、世界に通じる世界のジャーナルに出しなさいって言われて、でもどうやって出すんですかって、
はい、
私出したことないし日本語でも論文書いたことないですけどって言ったら、
今ではもうどんどん書いてらっしゃるのに、はい、その頃は
ね、書いたことないですって。そしたら前田先生がこうガイドしてくださって、で私が書いたものをこう当時はファックスでね、メールがなかったので、メールってあったかもしれないですけど、メールでそのなんか送るとか無理だったんですよ。原稿送るとか。
はい、
で、それで、それをこう、前田先生にファックスを送ったら。
手書きですか？
いや、手書きじゃないですよ。打ったやつを印刷して。
ワープロとかそんな感じですか、
はい、印刷して。当時、いや、もうアップルはあったと思います。私は新しいもん好きなので、アップルの、iMac でしたかね、は持ってたんですけど、でそれで打ち出したものをファックスで前田先生送ったら、3時間ぐらいで前田先生がそれにいっぱい手を加えて、で帰ってきたんですよ。
前田先生もお忙しいことですのに、
で前田先生がそれ直してくださって、すぐに出しなさいって言われて、はいっつって、でそのジャーナルに出したんですよ、そしたらその年の12月号に載ったんですね。
素晴らしい、はい、
でそれが私の初論文でございまして、
しかも英語、
はい、でそれが、載りまして、 1996年という年がすごい年になっちゃったっていう、3月にその台湾で発表してっていうところから始まって、その翌週に前田先生がそのスライドを持っていかれて、そして
ヨーロッパにも、はい、
で、ね、9月に私そのセミナーでですね、講師をやったんですよ。
はい、4回。
もう、怖かったけど、しかもあの、生徒として来てる人がみんなエキスパートの先生なんですよね。で、その先生たち学びに来てるわけですよ。やばいって感じで。で、こう、もう質問されてもね、言いたいことはあるけど、なかなか英語出てこないしっていう感じで。でもそれをみんながこう、いろんなエキスパートの先生が助けてくれて、それで、まあ、なんとかその4つね、
先生にとっては当初は先輩方に、
そうですそうです、先輩方に教える的な感じですね。
でも期待の星って皆さんが思ってくださったんでしょうね、はい、まあ、もう本当にこれからのように。
そうですね、まあ、その当時、まあ、私も若かったですから、30年前ですからね、でこう若い先生でこんな人が出てきたみたいな感じだったんですよね。でそれを見たまた別の先生が、この今度はこっちの国際学会に来てくださいとかですね、そっからなんかこう道が開けたというか、
前田先生がもう先生のいきなりの世界デビューの舞台を作ってくれたという感じですね。で
前田先生とその後はもう本当にいろんなところに一緒に国際学会旅を一緒にさせていたり、一緒に飛行機に乗って、ね、一緒にホテルに行って、一緒にこう学会に行って、で町のねカフェでお茶一緒に飲んでみたいなことをした、もう本当に前田先生とはですね、旅をたくさんさせていただいて、その間にまたいろんなお話をして、日本でもこういうのやりましょうって言って、その教育セミナーの会をですね、日本で作った前田先生とですね、はい、そんな思い出もあって、もう本当に前田先生はですね、素晴らしい先生なんですけど、今年5月22日に101歳で亡くなられた。
101歳、
はい、本当に101。
もう100年にわたり医療にも本当に貢献されてきた先生なんです ね、はい、ですね、医療の世界に、
はい、
いやいいお話でした。なんか人に歴史ありという感じですね、はい、先生ありがとうございます。
本当に前田先生本当にありがとうございました。
はい、
はい、
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生どのようなものになりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
ありがとうございます。プー先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。